青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く青く、高く高く、遠く遠く遠く遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。その思いを乗せて、この番組では今キラキラ輝いている人や物、作品、事柄などいろいろなことを紹介していけたらと思っています。昨日今日ととても良い天気で、空を高く、空気も澄んでいて爽やかな秋だなぁと思いました。この番組のスタートにぴったりの空です。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこの番組スタートです。この番組は In Reality That Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラアーティスト。このコーナーでは、私が今までに出会ったアーティストの皆さんを紹介します。駅前だったりライブハウスだったり、場所は様々ですが、その曲を聴いて元気になったり、爽やかになったり、あったかくなったり、彼ら彼女たちの素敵な曲をぜひお聴きください。今日の1曲目はももこさんのフォーエバーです。とても大切な友達の心に寄り添いたいという思いから作った曲だそうです。この曲にあふれるさりげない優しさが私は大好きです。ではお聴きください。
泣きたいことも あるね。逃げたいこともあるね。どんなに暗い夜だって明るい朝日は昇るね。あなたに今言いたいことはずっと見ているからね。この先どんなことがあってもずっと好きでいるからね。
次に紹介するのは加藤貴章さんの大丈夫です。これは一昨年の11月の頃でしたかね。いろいろあって、ああ疲れたって思いながら上野の駅前を歩いていたら、ギターを弾いて歌っている青年がいたんです。どんな曲なのかなと思ってちょっと立ち止まって聴いていたんですけど、その曲が歌い終わった後、ふと彼は私の方を見ると、何かリクエストとかありませんかって言われたので、私はリクエストですかって言って、じゃあもし元気が出る応援ソングみたいのがあったらお願いできますかねって言ったら、それだったら作ったばっかりの曲があります、ぜひ聴いてくださいって言って、この曲を演奏してくれたんです。もう聴いていたらなんかすごく嬉しくなってしまって、元気になって、この CD ありますかって聞いたら、なんつっても出来立てなのでまだ CD にしてないんですって言って、ああそうなんですかって残念な思いになったら、今度ライブがあるのでよかったらその時この曲やりますからぜひ来てくださいって言われて、その次の年の2月ぐらいでしたかね、ライブに行きました。そしたらこの曲を演奏してくれて嬉しかったですね。そのついでにアルバムも購入して帰りました。この曲には本当に励まされたので、それからも何度も聴いています。ぜひ皆さんも聴いてください。どうぞ。
顔を上げて大丈夫、君の思いが届く日はきっと来る、だから諦めるな、道はまだこれから、うまくいかないことがあった
かがでしたか？最近知ったんですが、この加藤貴章くんは実はお坊さんなんです。ホームページとかも持っていて、そこにライブの紹介などもたくさんありますので、もしご興味がありましたら、ぜひ見てみてください。この二人はまだまだ若い、才能にあふれた、これからずっと未来がつながっているキラキラした二人でした。これからもこのように、私が素敵だなって思った人は年齢に関係なくどんどん紹介していけたらなと思っています。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
心の音。このコーナーでは、心のこと、歌のこと、人のこと、旅のこと、本のことなど、心に残った様々なことをお届けします。今日のテーマは、旅です。旅というと、いろいろなことが思い浮かぶと思います。大きく見ると、人生の旅。普通に旅行のこと。その時々で、旅という言葉の持つイメージは、人それぞれ様々に変わってくると思います。私はつい最近、息子に勧められてネットフリックスで昨日の旅というアニメを見ました。淡々と勧められる物語なんですけど、でも昨日がいろんなところを旅して、いろんな国を旅して、いろんなことを感じたり考えたりするんです。その国も、まあ架空の世界の話なので、様々な国です。大人ばかりの国だったりっていうか、大人中心な国だったりとか、あるいは幸せな国だったり、でもその幸せの記憶は決して旅人には思い出せないものだったり、なんか不思議なアニメでしたね。まあそのように旅というのは、いろんな人にいろんなものをもたらせると思います。そして私にも心に残る旅がいくつかあります。いくつも、やっぱりいくつかなのかな。でも、その旅をすべて覚えているわけではなくて、その旅の本当にいくつかのシーンが、あるいはその時に思ったことが、感じたことが、心の中に残っている。 そういうのがきっと旅なんでしょうね。一番印象に残っていると言ったら、それはその時々で違うと思うんですけど、私の場合は25歳の時に職場の、若い同僚と一緒に行ったヨーロッパの旅ですかね。その頃はヨーロッパはとても治安が良くて、おすすめの旅のスポットだったんですね。で、彼女と二人でリュックサックを背負って、そして18日間かけてそれぞれが行きたかった国へ行きました。まだ地球の歩き方というガイドブックが出始めたばかりの頃で、その地球の歩き方のツアーで、ものすごい遠回りをして、もういっぱい空港とかでこうトランジットをして、南回りでヨーロッパに入ったんです。最初に行ったのはイギリスでした。イギリスのヒースロー空港に着いて、でももうなんていうか、私はその気圧があまり変わるのが苦手だったらしく、飛行機が到着した時にはもう耐えられないこう体調の悪さを抱えて、いろんなところ見に行こうって彼女と相談していたにもかかわらず、一日半ぐらい、最初に着いた安いホテルで寝て過ごしてました。でもその後イギリスのお城とか、それからあと衛兵の交代式とか、見て、そして見たかったミュージカルのサウンドミュージックを見てイギリスを出発したんです。でも驚いたのは、こうその当時の、イギリスのなんていうか、お料理が思っていたのと違う、こうあんまり美味しくないっていう、その感想だったり、あとイギリスの衛兵の交代式ですかね、バッキンガム宮殿の衛兵の交代式の時、周りのお客さんたちが本当に背が高いので、その中に埋もれてしまって、ものすごくいろんな香水の匂いが混じったに中で、なんていうか、こうなかなか新鮮な空気をその後求めるのに苦労した話とかですかね。そしてやっぱりびっくりしたのは、こう教会だとかお城だとかに行くんですけど、その庭園の木が日本で見る木の形と違うんですね。こうまん丸だったり、こう幾何学的に三角だったり、十字架の形になってたりとか、これが木みたいなそういう、こう刈り込みのされ方に本当に驚きました。そしてドーバー海峡を渡ってヨーロッパに行ったんですけど、この旅の目的は実はスイスを巡ることでした。なのでまずはオーステンドに行って、そしてその船の中でこう税関っていうか、パスポートを見せて入国手続きをして、そして降り立ちました。本当にこう船でちょっといただけでもう隣の国なんだなーっていうのがすごくこう新鮮な感覚でした。そしてそこから電車に乗ってベルギーの街を歩きました。それでこれもまたびっくりしたんですけど、ベルギーでは日本語はもちろんのこと、英語もあんまり通じなくて、でその頃にはものすごくこう野菜が食べたくて、サラダが食べたいって二人で言っていて、日本だとレストランに入って一番こうサラダって書いてある中に入ってる一番上のって大体こうグリーンサラダっていうかシンプルなサラダがほとんどなので、一番上のさせばその野菜が食べられると思って、サラダって書いてあるそのメニューの一番上を刺して、これをお願いしますって言ったら、なんとアンチョビというか酸っぱいイワシが山のように盛られて出てきて驚きました。その頃はまだこう 翻訳機械とか、もちろんスマホなんかないので、あの、Google 翻訳もできず苦労したのを覚えています。そしてその後あの念願のスイスに入り、スイスでは本当にこうカレンダーでしか見たことのない景色が目の前に広がっていたのに驚きました。またオルゴールの音も美しくて、なんていうか、それまで私が持っていたオルゴールの音とはもう全然響きが違う素晴らしいものだったんです。なのでもういざという時に使おうと思って持っていった虎の子の一万円札数枚をあの両替して、そして素敵な音のオルゴールをお土産に持って帰りました。それは今でもあの家にあって時々開いて聞いています。何曲も入っていて、何回聞いてもやっぱり素敵ないい音なので、それを聞くたびに何十年か前の若かった自分を思い出します。皆さんにもそれぞれ旅の思い出はたくさんあると思います。もしよろしければぜひホームページなどを通して聞かせていただけたらと思います。また他の旅のことや、さまざまな歌のこと、人のこと、本のことなど何でも結構ですので、いろいろなお話をお寄せいただけたらと思います。楽しみにお待ちしております。また他にもいろいろなことをお話ししていけたらと思っています。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
約30分にわたりお付き合いありがとうございました。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 Twitter 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。ではまた。 お会いできる日を楽しみにしております。それまでどうぞお元気で。これからの時間があなたにとって素敵な時になりますように。